僕は栃木出身なんだけど、はい、もうその上の年代は栃木の野球って言ったらもう作新しか出てこないのよ。江川の作新っていうみんな言ってたし、で例えばだけど実際栃木大会の予選とかにこう名鑑というか選手情報と一緒にさパンフレットみたいなのくれるんだけど、はい、そこに大会記録とか出てるんだけどもうほぼ江川さんみたいなもうなんて雑三振だとか、はい、なんとか無失点記録とかもうみんな笑顔みたいな感じだったわけよ。ぐらいそのちょっと桁違いにすごいっていうか、はい、うん、あの甲子園に出るまでヒット 1,2 本しか打たれてないみたいなもう本当にそのノリなのよ点どころじゃないみたいな感じ、はい、話ですごかったんだけど、はい、だそれが、一方で本当かどうかも俺らの年代だともう分かんないわけ。
あ、
もう
伝説化してるだけで
そう
みたいな。
で当時の VTR いっぱい残ってるわけでもないし、はい、プロに行ってっからの江川さんの投球体よく見るんだけど、はい、高校時代のその VTR っていうか、動画とかあとスピードガンの結果とかっていうのはあんまりないのよ、
はい、
うん、伝説だけいっぱいあって、
はい、
江川は実は高校2年生の時一番すごかったっていうのがよく言われるんだけど、
うん
うん、まあ大学行ってからプロに入るんだけど江川さんはね、その時はもうそのピークじゃないとも
う過ぎてる
過ぎてるととか、あと高校時代は本気で投げた球は2球しかないとか、
嘘か本当か
分かんないですよ。でも本人がそう言ったりするんだけど、あと作新のその取ってたキャッチャーの方が当時の江川の球はミットを真下に構えてたと僕手のひらを下にして構えてたと、それぐらいホップしてきたと、嘘つけともう90度で上がってきてるじゃんっていうぐらい、うん、あまりにホップしたからもう上からこうかぶせていかないと取れなかったとかっていうのがまことしやかにこう伝説だけいっぱいあるわけです、
はい、
だからその辺りもこの江川と西本の中ではいろいろ取材とか同時代に生きてた方のこの話とか中で当時江川本当はどうだったんだろうっていうのを浮き彫りにしていってくれるわけよ。だ単純なレジェンドものじゃないわけ。昔の江川はすごかったです終わりみたいな、はい、頑張ってたからみたいなそういうことじゃなくて、江川伝説は本当はどうだったんだとか、西本さんはどうやって江川と、そのライバル関係になっていったんだっていうのを割とそのフラットと言わないけど、なんだろうな、実際どうだったんだっていう視点、今振り返ったらどうだったんだっていう視点がすごくあるから、そういう面で面白いっていうか、だから江川と西本っていうタイトルだけど江川目線っていうのはあんまり出てこない、
周りから見た江川。
そう、うん、そういうわけで伝説が多いから、
はい、
むしろ周りは笑顔をどう見てて実際に笑顔を見た人たちはどう思ったんだっていうことが、とりあえず今まだ連載全然その80年代いかない前だから、
はい、
そういうのが中心になって、で今言ってるとこまではかなり序盤なんだよ、ね、はい、1巻の序盤ぐらいなんだけど、でこの後にすぐ、西本さんと笑顔さんが会うシーンがあって、はい、初開講するっていう、うん、でなんでするかっていうと、この選抜でその広島商業に負けた後に、
はい、
松山商業が江川さんのいるその作新学院まで栃木までね遠征に行って練習試合する実際したらしくて、
はい、
でブルペンで一緒に投げる横に並んで、
はい、
怪物江川の周りにはもう当時からマスコミすごいから、
はい、
でその中で一個下の自分が投げなきゃいけないじゃない、でそれでこれが江川かと思うんだけど、
はい、
そこでその太田コーチの延長再試合を見ていたんで現時点っていう話になって会話を初めて交わしましたっていう、はい、うん、エピソードが出てくると、
はい、
ちなみにこの時には松山商業は、ノーヒットノーランで負けてるんだけど、この練習で松山商業ってもうすごいわけよ、
はい、
名門中の名門だから、だけど当時の
笑顔に
はそれぐらいすごかったという話なんでね、
はい、
でこうまあ、お尻がでかいとか絵がお尻が大きいことで有名だったからすごいとか、あとその球がホップしてるってやっぱ話になってきて、で話の中でもなぜ江川の球ホップしてるとみんな感じたのかとか、実際にホップしていたのかどうかとかっていうことも、要は本当はどうだったんだろうっていう視点で結構こう繰り返し繰り返し仮説を立ててみたり証言を振り返ってみたりとかでやるんだけど、もちろんその物語視点の中、
はい、
うん、
あ、なるほど、
そんな硬い話じゃなくて森高先生なりのなんていうんだろう、こう、読みやすい感じ、
はい、
うん、ノリで書かれてるんだけど、作品自体は どっちかというとこの時代は何だったのかっていう視点の方があるかなっていう気はする。というのもこの後に甲子園で佐藤が生じと、原辰徳って、まあ、出てくる。
原辰徳は聞いたこと。
原辰徳は今のジャイアンツの監督です。
あ、だから
っていうかあの東海大相模の原辰徳ってまあすごかったわけよ。
へ、
清宮君の何倍かすごかったわけ。
へ、
親子高でルックスが良くて実力もあって、まあね、後に若大将と言われるアイドルだったわけで、東海大相模で活躍して東海大に進むっていう、はい、でそこからプロ野球に入って巨人で4番を打つという本当に
スター
中のスターなわけ、はい、で一方その佐藤さんっていうのは佐藤知らない、トンネルとかで昔番組出てたんだけど
分かんないです。
この佐藤昌司っていうのは、それこそ江川西本で三本柱って言ったら佐藤岡っていう感じで、当時のこの西本さんの時のドラフト1位はこの佐田岡っていう選手なんだけど、佐田岡っていう選手っていうのはすごいけど、あの佐田岡さんは鹿児島実業の、3年生で、原さんが東海大相模の1年生なんだけど、
はい、
これが1974年の夏の準々決勝でやっぱり延長15回の死闘をやるわけで、それを長嶋さんが見てるみたいな、
なんかすごいですねそれは。
そうだからレジェンドがいっぱい出てくるわけさ、はい、うん、そういう話になってって、これから、80年代のジャイアンツに話がメインになってったら、まあ、それに関わった人たちがみんな出てくるっていうことさ、うん、でそこに関わってた人たちが今みんなその球界の重鎮なわけだから、
はい、
若い人たちが見てもあ、こういう風に昔は
なるほど、
うんうん、みんなすごかったんだなっていうこともわかるし、
はい、
僕らの年代だとあ、実際はそんな感じだったんだなっていうのもわかるし、だから早く80年代まで行ってほしいんだけど、これねあれなんだよね、スペリオールがまず隔週なんだよ。
隔週、
うん、
2週に、
そう2週に1回発売で、この江川と西本は隔号連載なんだよ。
それは月に1回ですよね。
実質あの月刊連載と一緒なんだよ。だから進まないよすごく早く進んで、もっともっといろんな選手に出てきてほしいんだけど、
はい、
まだそこまでなかなかたどり着かないっていう、うん、だからこういう実在する選手のなんかこうレジェンド漫画みたいなのは、
はい、
まあ、昔から実はあって、ただその王貞治物語とか、はい、松井秀喜物語みたいな子供たちが読んでなんかこう、
すごいみたいな、
そうすごい選手だったな、なんていう頑張ったんだなみたいなことを語るって終わりみたいなのが多いのよ。
はい、
うん、いわゆるその伝記の一つっていうかな、
はい、
うん、感じなんだけど、これはもう明らかに、僕らより上の年代に向けて作ってるし、
はい、
うん、青年誌にまず載せてるし、今まであったようでなかなかここまでちゃんとその当時のプロ野球とか野球界みたいなものを、うん、書いてるものないし、取材も結構大変だと思うんだよねこれね、はい、だから、同時代に生きてた人たちが当時どういうふうにみんな関わり合ってたかっていうのは、すごく興味あるし、あとここで書かれてもそれが本当かどうかも分からないですもはや、
はい、
うん、本当にそこにいたのっていう、
はい、
本当にそんなこと言ったのみたいなことも、なんだろう、楽しみながら、
なるほど、
そう読んでいきたいかな、
はい、
うん、例えばだけどそのブルペン並んだ時に江川さんがそうやって、西本さん後輩なわけだ、
はい、
で外から来たエースピッチャーなわけだ、でもそこで気さくに話しかけてくれると、
うん、
いうのもいわゆるその江川は生意気みたいなツッケンドンみたいなパブリックイメージじゃなくて、実際気さくなに会話する人なんですよっていうのもちゃんとこう、そう描かれてて、一方ででもやっぱりちょっとふてぶてしいとかなんか態度とか言い方とか、うん、何考えてるか分かんないみたいなところもうまいこと作っていて、あ、なんかそんな感じだったのかもなっていう、この江川と西本なりのこの作品なりの真実みたいなのが一つできるんだろうなこれからっていう、そこをもう最後までやってほしいし、
はい、
うん、なんならこうここからずっと続けてほしいっていうか、
はい、
うん、逆に江川と西本成功したら、
他の伝説も、
そういろんな伝説を明かしてほしいっていうのもすごくある、はい、終わり。